新約聖書テモテへの手紙第2、2章1節から13節。新約聖書テモテへの手紙2章1節から13節。ページ数は414ページ。第2版をお持ちの方は380ページです。
新約聖書テモテへの手紙第2、2章1節から13節朗読します。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それを帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼とともに死んだのなら彼とともに生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら彼とともに治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。以上です。
今日は私どもが大変お世話になっております、尊敬して山田堀越信二先生が、10年ほど前から開拓され、総愛キリスト教会三重の四日市にあります教会から先生のお道路のお迎えしておられる高桑先生牧師と長老師の主な信徒のリーダーの皆様合わせて6人の方が早朝しますと朝4時に教会に集まって出発してここに8時過ぎにお着きになって、教会学校をご覧になった後第3礼拝にご出席くださっておられます、説教の始めですが、なんでこの人たちいるのかなというちょっとお立ちいただいて歓迎の意を持って共に礼拝を捧げましょう。どうぞその場でお立ちください。高桑先生と皆さんです。ありがとうございます。今日は堀越先生が説教ですか。今日は私は急遽この前の長老会で、その先生の提案で、私が来週と説教交代するようにということでご用することになりました。実は最近、東京キリスト教学園の関東圏学園法の関東圏の締め切りで、追われてやっと文書を送った後でありまして祈っておりまして、そういう中から今日の御言葉の箇所を思い浮かべまして、それで御言葉から私どもの教会が歩んできました原則的なことを今一度確認し教えられ、やっぱりそうだったんだ、これでよかったんだという思いを 持つことができました。お分かちをいたしたいと思っております。今日はお手元に、説教のレジュメはですね、ポイントとともに引用する聖書の箇所を何箇所か書き出しました。で、時間の関係もありまして、開くのに手間取らないようにということで、主な聖書の箇所を書き出しておりますが、これを一緒に見ながら進めていきたいと思っております。読んでいただきました、長老に読んでいただきました、テモテへの手紙2章のこの前半の部分です。先ほども歌いましたが、恵みによってということは歌いましたけれども、我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。すべては神様の恵み、イエスキリストにあって注がれている神様の恵みによるのだということを思います。昨日の剣道式でもつくづく神様の恵みだなということを思いました。たくさんの長年の奉仕者があり、隠れた方々の祈りや捧げ物や労苦があって、そして、この剣道があるんだなということを思いました。つくづく本当に誇るものは主を誇れ、神様の恵みだけだなということを思いましたが、同時にまた神様はそこで、ご自身の弟子たち、しもべたちの労苦をちゃんと知っていてくださって、覚えて、誰よりも高く評価して永遠の神の御前でその名を読み上げてくださるお方だということもまた最初に申し上げたことでありました。さて、ここの2章の2節から今日は主にポイントを開いてあります。教える力のある人々という言葉があります。これはただ教えることができるということだけではなくて、この手紙そのものが使徒パウロから使徒の権威をイエス様から与えられた使徒パウロから、当時すでに牧師として働いていたマナ弟子テモテ、牧師であるテモテに書き送られた手紙であります。2章の同じ2章の15節を見ますと、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。ここには説教者としてのテモテへのことが言われております。まあ、これはよく言われる牧会書簡であります。そういう意味で、教える力のあるというとき、まず一義的にはこれはそのように教会の福音を正しく受け止め継承し、それを正しく伝えていくところの神の言葉を語る人のことを第一に言っているということでありましょう。そんな意味で私はこの言葉からやがて神学校という存在が必要であったということです。旧約聖書においてもこの前お話がありましたように、いわゆるエリシャの時代に預言者群、預言者学校があったということを前に最近学んだと思うのですが、まして新約の時代の教会は教会の成長発展とともに数が増え多く広がっていく、またイエス・キリストの十字架と復活の生き証人たちがだんだんと姿を消していく中で、神の言葉を正しく継承するそういう人々を教会は養成する必要があったわけです。まあ、そういう意味で私はそれが制度的な神学教育機関というものがだんだんと整えられていったということへと姿の スタート、この言葉の中に見ることができます。東京キリスト教学園は新学校、大学を出た新学校で学ぶ方々と4年生大学で学ぶ東京キリスト教大学、そういうあるいは研究機関を持つインシチュート、学園という名前ですけれども、大学の方は創立20周年を今年迎えております。そして秋には学園の20周年記念の式典が、行事が有楽町の読売ホールで、千人ホールで行われます。そんな準備の記念する年でありますが、サミュエル幼稚園と東京キリスト教大学は同期生だなということ、同じ20周年祝ってますからね、そんなことを思いますが、私たちの教会と学園のつながりのことを、実は私は今度の関東言に書きました。学園と地域教会で人を育てる、そういうことだと思います。で、私たちの教会と学園とのつながりがどういうものであるかというのは、私たちは大雑把には知っているつもりでありますが、今回改めて私はその記事を書きながら、いろんなことを拾い出しながら感じました。実は固有名詞こそ挙げていないんですけども、私たちの教会には5人の現在教職者がいます。牧師として、あるいは伝道者として。そのうち東京キリスト教短期大学、あるいはそしてその後3年間学んだ後、4年目の専門の神学専科を学んだ方が1人、キリスト教大学卒業生は神学大学ですが4人、今までのこの教会の教職者の中で、かつてここで労してくださった方は東京キリスト教短期大学の卒業生は2人、TCU の卒業生は3人、まあ、かつて言うと、例えば、朝岡先生とか五十嵐先生とかそうだったな、時松先生そうだったなというと、そういうことなんです。現在の西村先生や佐野先生もそうだし、岸本真奈美先生や森川先生たちもそうです。東京キリスト神学校、TCTS というんですが、3人の卒業生がいらっしゃって、かつての岩戸博恵さん、今の中尾博恵姉妹もそうです。そういうふうに挙げていくと、そもそも複数牧会、私たちが複数で、教職体制を始めたのが1985年のことでした。その時、開拓伝道の開始で、その後ですね、いろんな開拓伝道始まったんですが、まだその前に1985年にお迎えした方が時松睦弘先生で、丸山を開拓して担当して長老から受け継いで、それから夜夕拝で山陽に行っていただいた、それが今昨日の剣道式へとつながっていったということであります。学園を卒業された教職者たちが次々と親教会伝道者の働きに加わってくださって、今は25年間で延べ13人の学園卒業生がいらっしゃいます。教職者の働きの内容はどうであるかというと、親教会最大寺キリスト教会は0歳児の幼児から成人までの教会教育を展開しておりますが、教会学校の指定教育に始まり、20年前から全日制の幼稚園、サミュエル幼稚園を開設し、その2年前からボーイスカウト最大寺第5弾を始め、2003年からチャーチスクールであるサムエル国際キリスト教学園、同じ学園でもこれはインシチュートではなくてアカデミーという名前で、 サミュエルインターナショナルクリスチャンアカデミー、頭文字の SICA が最下と呼んでいるわけです。8年後の今では初等部、中等部、高等部の生徒43人をもってこの4月からまた新年度を始めております。教会教職者たちは西村先生、佐野先生、伝道所、森川先生ですよ、伝道所のこう先生も後藤先生も含め、まあ、親教会では信徒の有給スタッフ、無給スタッフが大勢いらっしゃる中で中心的指導の役割を担っています。信仰の継続教育を大切な働きの中心に私どもの教会は続けています。信仰が受け継がれていく、信仰の子育てをしていく、もちろん通常の牧師職の務めを果たしながらです。その教職は説教、牧会、伝道、カウンセリング、その他多くの教会の部門の会議や、あるいは教会にとどまらず選挙区、教団、超教派の多くの務めも果たしています。例えば西村先生は来年教団が迎える教団創立120周年、同盟教団120周年の、その働きの準備会の実行委員長です。岡山からそういう大きな働きを担っています。今教団は機構改革という大きな制度改革を取り組んでいますが、ここにおられた朝岡先生が理事に、若い理事になられて、その担当の局長になられて、佐野先生を引っ張られて、佐野先生が教育担当からそちらの担当で、明日会議で状況をなさいます。かつて私が毎週のように教団に月に1回、2回と状況しておりましたこと、今、西村先生、佐野先生が始めていらっしゃる。行くだけじゃありませんから、行く前にいろんな課題を処理して準備していかれるわけですから、本当によくなさるなと思います。長年にわたる伝道の働きの実が、教職信徒共同の働きが実ってきて、かつての幼子たち、今日も今もお沸かししていただいた、してくださった春菜ちゃんの、今だけですね、春菜ちゃんというのはね、そのうち春菜さんという、だんだん年を取っていきますから、ちゃんと、ちゃんちゃんと言い続けていいかどうか、まあ、いつ40になってもないなにちゃんと言ってますから、そういう家族のようなつながりですが、今や地域教会の奉仕者で、この礼拝担当部門の C さんはお名前出して恐縮ですが、サミリオジェン2期生の小山力君ですね。教会総会で皆様がお選びになりました。神様がお立てになりました。社会人としていろんな分野でもう1期生、2期生、3期生たちが活躍し始めています。そういう中から数人の東京キリスト教大学卒業生を生み出し、今も数人の学生が TCI で学んでいます。実は脱サラをして、松下ビデオから行かれた草井先生たちが帰ってくられて、琴の姉妹とともに岡山めぐみで牧師伝道司職を務めていらっしゃるわけです。後藤先生、茂美先生たちもそうです。今や教会の中学生や高校生の中に、将来は東京キリスト教大学で学びたい、福祉や国際キリスト教学科や神学科で学びたい、そういう志を持つ生徒たちがいます。西大寺の教会にとどまらず、岡山の地域の学園出身の先生方がチームを組んで、こういう働きをこの岡山で進めていてくださった。先日の岡山地区学園デーというのは、毎年持たれているのはそういうことであります。 今度7月の最初にお迎えする斉藤敦義先生は私たちの教会の出身献身者ですが、現在聖学院大学の大学院の准教授でいらっしゃいますが、東京キリスト教大学の非常勤講師としてもつながりを持って教え続けてくださっています。学園と地域教会で人を育てるっていうのは、そういう一つのサンプルが私たちの最大の教会であり、それに連なる群れ群れだということ、もう一度教える力のあるというの、本当に私どもはこのことをしっかり心に留めたいと思います。教会が教会の指導者を養成していく、神学教育は教会の働きであるはずなんです。教会が神学教育を支えないといけない。本来教会の技とすべきところを日本の教会は神学校に任せきり、おんぶに抱っこというところがあります。ですから私どもはしっかりと教会と神学教育機関が手を結んで支え合っていくということが必要ではないでしょうか。私たちの教会で教会から学園の財的な支援ということもしておりますが、もっともっと教会の力をつけてできればいいと思うし、個人的に講演会になって年間5000円で毎年捧げ続けてくださっている方がたくさんいてくださるということは本当にありがたいと思います。虫明長老の、今読んでくださった虫明さんの長女のめぐみさんは向こうで教律で学ばれた後、研究所で学ばれた後、今長く学園の職員として勤め、今やもう本当に素晴らしい、なくてならない学園の職員として活躍していらっしゃいます。さて、教える力、これを本当にしっかり覚えていただきたい。私が東京キリスト教学園の理事長として行くことを長老会は決断し、教会挙げて、受け止めていてくださるということは、そういうことを私たちの教会はこの御言葉にあるようにしっかりみんなが受け止めているからじゃないでしょうか。まあ、ただ私ももう今期であと2年したら引きたいなということを思っておりますので、良い状況が整えられるようにお祈りいただきたいと思います。さて、2節の中にもう一つの言葉、委ねなさいとあります。委ねるということが非常に豊かな意味を持っていて、この短い言葉がいろんな形で展開していくと思います。一つは基本的なことで言うと、何を委ねるのかというと、教えることを委ねるということです。教えるというとき、それは教会が学校教育の使命を持っているということをしっかり受け止め、理解しなければいけません。紹介しましたが、ここに旧約の申命記モーセの説教から引用しています。一緒にちょっと読んでみましょうか。お手元のアウトラインです。はい。民よ、男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うためである。皆さんね、モーセが語り、たくさんの人が集まっている状況を思い浮かべてください。何のために人が集まったのか、何のために私たちは毎週毎週礼拝堂に集まって神の民が集まっているのか。しかもこの時代の中に、町囲みの中にいる在留異国人も受け入れていたというんですからね、本当に時代を先取りしていると思います。国際化社会の中で日本もそうなっていかなければいけないなと もうそういうことが言われていますが、ここで4つのことがあります。民が聞くため、学ぶため、2つ目ですね、3つ目は主を恐れるため、これ礼拝する、4つ目は神と神の言葉に従う、聞く、学ぶ、礼拝する、言葉に、神の言葉に従う、これがモーセが語った集まる、神の民が集まる理由です。で、聞くこと、学ぶことは一つのことだというのではなく、聞くことと学ぶことは別のことだという。聞くことは必ずしも学ぶことではない、聞いているけど学んでいない場合がある。民を集めて学ぶことの目標は日常生活に非常に関係があるということです。主を恐れて生活する、御言葉に従う生活をする、つまり教えることは何かというと、生活に当てはめていく、生活が変わっていく、礼拝でメッセージを聞いた、生き方が変わっていく、それがなされていく。主の民が集まって神の言葉を聞いて、自分で自分の生活を整えていく、このことが集められる理由だというんです。そういう意味で教会は学校です。新約聖書はどうか、もう一つの使徒の働きの14章を引用してあります。ちょっと長いんですが、ここは要約すると3つのステップがあります。パウロとバルナバがルステラ・イコニウム・アンテオケ、今のトルコの地図を思い浮かべてください。思い浮かばない方は後で地図を見てください。前用意しなくてごめんなさい。で、トルコの中央部に伝道したパウロやバルナバたちが行く先々で町々で教会、クリスチャンが生まれ、そこに教会を立て上げていきます。そこで3つのステップがある。町で福音を述べ伝えた、伝道をしました、これが1つ。2つ目、多くの人を弟子としています。弟子として心を強め、また進めています。つまり要約すると教育しているんです。伝道し、教育し、さらに教会ごとに長老たちを選んだとあります。3つ目、何でしょうか。長老たちに指導することを委ねたんです。権限を委譲したんです。組織化したんですね。そしてそれは訓練することです。伝道するだけで教会は立ち上がりません。教会形成はこのように述べ伝えられ、信じた人が御言葉で整えられ、そしてこの世に送り出されていくんです。イエス様は十字架にかかられる前祈られました。あなた方が私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。イエス様を信じたクリスチャンは弟子として世に使わされていきます。ですから教会は伝道する機関であり、教育トレーニングするセンターであり、そういう意味で旧約時代、新約時代通して学校だということです。この働きを委ねていくんです。進学校で教育や訓練を受けて、いろんな認定機関で、例えば教団によって任命された教職たちを通して、また迎えられた教会の権威のもとに働きが委ねられていきます。2章の2節は、ある教会はこの箇所から4世代が共にいる教会というキャッチフレーズを作りました。4世代がいる教会、私たちは4世代いますね。お年寄りばっかりじゃない、子供ばっかりじゃない、若者はいないんじゃなくていて、働き盛りの人々がいらっしゃる。嬉しい、ありがたいことだと思います。最初はそうじゃなかったんです。私が最大に来た頃はそうではなかった。 でもそういうことを一緒に夢見ながらこういう教会になってきました。今ここにある二節にあるようなことです。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねる、ここに4段階が4世代がいるわけです。で、ここでこの実は足し算ではなくて、これは掛け算的に増えていくんだということが言われました。乗算的増加だというんですね。1たす1は2でとどまらない、2かける2は4になっていく、4かける4は8だというふうに、これが一人が一人に伝えていく単純な働きは掛け算的に乗算的に増えていくということが前から指摘されています。これは昔ビル・ブライトという方がキャンパスクルセードで言って、本当に今の長老さんたちが若い時に一緒に学んだことでした。第一に人々をが福音を聞くようにしなければ、私から聞いたという聞く人がいります。聞いた人が心を開いて信じるということがいるでしょう。受け入れます。福音を受け入れ。そして救われて、しかもそれを他の人に教えることができるようにさらに訓練をする。こんな風に次から次へと発展していきます。こういうことが委ねるということの内容でしょう。で、このことを実は牧師の本来の務めだということをエペソ人への手紙で言っているのでご覧ください。お手元のレジュメの中に牧師の任務、ここではこうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。神様がこういう働き人を任命される、キリストの任命だ。それは何のためかというと、生徒たちを整えて、これが主目的なんです。生徒たちを整えてることが、この牧師の役割の一番大事な中心点だと言うんです。そのために牧師は立てられている。自分が奉仕するというよりも、他の生徒たちが奉仕するように整える。それがキリストの体を立て上げることになる。牧師の仕事は何であるか。奉仕でもあるけど、広い意味の奉仕ではあるけど、牧師は生徒たちを整えるために専属的に仕事をして、として神様が与えておられる。そういうプロフェッショナルな自覚がいると思います。管理職と、管理者として。福音の管理者として。だから、信徒の皆さんから、先生、ご奉仕ご苦労様です。と言っていただいて、ニコニコしていたらいけない。奉仕をなさるのはあなた方でしょ。そのために私はお仕えしているんです。それが私の仕事です。そういう認識を牧師は、すべての教会の牧師は、このエペソの4章から持つべきですね。私はこれは教会成長研修所に行って学んだんです。進学校で長く学んできて出てからももう20年近く経っていて、実は10年以上経っていて、私はそのことをあまり自覚していませんでした。牧師とは何をするのか。生徒たちを整えることだ。でも、結果的に私は前任の小山清隆先生が教会の皆さんに働きを委譲しているという、それを受け継ぎながら、ああ、私はあまり意識しないけども、正しいことを受け継いでいたんだな、ということを教えられました。さて、そういうことを季節して、最大寺の教会は歴史の中で神様から備えられていたと思います。13節の後半を見ると、信仰の一致、知識の一致という言葉があって、イエス様の体をとして立て上げられていく中で、 二本足のようにしっかりこの踏みしめなければならない足ですね。一つは信仰の一致、もう一つが知識の一致です。この両方がいるんですね。ところがしばしばこれがやっぱり悲しいことに日本の教会では信仰と知識が相反するものであるかのように思っているところがある。いや、そこまで思ってなくても知識をあんまり大事にしない教会が多い。いつも教師は教える人、信徒は教えられる人で終わってる。信徒は教師から学んだ後、信徒の教師として教えていくようになる。世の中みんなそうです。どの職場でもそうです。先輩が後輩を教えていく。なのに教会はいつ一般的にでしょ。どこまでも何十年来ていても、いつまでも教えられ続けていく立場だけで、これではいけないんじゃないか。ところが私たちの教会では、信徒の方々がいろんな立場で、そのように、教える、あるいは責任を持つ役割分担を備えていらっしゃる、持っていらっしゃる。これは、なぜかというと、信仰の一致と知識の一致を共有しているからです。今日は各会例会でありませんが、ずっと続けていた教会学校聖人化は、そういう役割を果たしているということでありましょうか。ここに実は私たちが大事にしてきたことがあります。今日、委ねるということをね、委ねるとね、教会はそういうことを決断してまいりました。信徒のお一人お一人が、伝道と奉仕は神様から与えられたあなたの務めであり、私の務めだということを自覚している。だから、私たちの教会はゆっくりであっても着実に成長し続けてきていると思います。では、三つ目のポイントに行きます。二章の二節に、もう一つ、忠実なという言葉があります。忠実であるということが大事です。忠実であるというのはどういうことかということを絵に描いて見せてくれているのが三節からの数節の言葉です。三つの例えがあって、ここに兵士、運動選手、農夫という三つの務めが記されていますね。で、ここではですね、司令官に十分に献身的に使える兵士、上官に忠実。あるいは、ルールや、教義の厳格な規則に従う運動選手。そのために、アスリートたちは自分の体を徹底的に痛めつけて管理していきます。こういう、忠実な日常の自己トレーニングをする運動選手。三つ目には、もう天候とかいろんなことに左右され思うようにいかない。そういうために忍耐がいる。じっと耐えていく農夫の辛抱強い忍耐。この三つの務めからですね、クリスチャンの奉仕者はどうあるべきかということを具体的に教えられる。現代社会どういう時代かというとね、手っ取り早く、早く満足できるように楽して、楽しんで、できたらお金をたくさん儲けたいというのは今の時代です。最近ちょっと変わってきました。お金はいらないから楽したい。そうですよね。若い人の特色はそうです。お金はいらん。楽したいんだ。で、クリスチャンの子供たちも、実は結構そういう時代の思想を受け継ぎつつあると思います。忠実なということはどっか飛んでしまうんです。忠実であるかどうかよりも楽をしたい。いや、もうお百姓さん嫌だ。楽じゃないから。兵隊嫌だ。運動選手。まあ、一生懸命頑張っている人もいますから、頑張りすぎて手足を折っている人もいますけども、やる気があっていいなと思います。11節から13節。 それがどのぐらい忠実であるかというと、死に至るまでだということが引用されていて、クリスチャンって大変だなと思うかもしれませんが、ここで11節から13節は、次の言葉に信頼すべきですというのは何でしょうか？これは賛美歌なんです。この時代でよく歌われてみんなに知られていた賛美歌なんです。新約聖書の中に大事なところに要所要所に賛美歌が、今日は私どもが大変お世話になっております。尊敬して山田堀越信二先生が、10年ほど前から開拓された相愛キリスト教会、三重の四日市にあります教会から先生の道路のお迎えしておられる高桑先生牧師と長老氏の主な信徒のリーダーの皆様合わせて6人の方が早朝聞きますと朝4時に教会に集まって出発して、ここに8時過ぎにお着きになって、教会学校をご覧になった後第3礼拝にご出席くださっておられます。説教の始めですが、なんでこの人たちいるのかなとちょっとお立ちいただいて歓迎の意を持って共に礼拝を捧げましょう。どうぞその場でお立ちください。高桑先生と皆さんです。ありがとうございます。今日は堀越先生が説教ですか？今日は私は急遽この前長老会で、その先生の提案で、私が来週と説教交代するようにということでご用することになりました。実は最近、東京キリスト教学園の関東圏学園法の関東圏の締め切りで、追われて、やっと文書を送った後でありまして、祈っておりまして、そういう中から今日の御言葉の箇所を思い浮かべまして、それで御言葉から私どもの教会が歩んできました原則的なことを今一度確認し教えられ、やっぱりそうだったんだ、これでよかったんだという思いを持つことができました。お分かちをいたしたいと思っております。今日はお手元に、説教のレジュメはですね、ポイントとともに引用する聖書の箇所を何箇所か書き出しました。で、時間の関係もありまして、開くのに手間取らないようにということで主な聖書の箇所を書き出しておりますが、これを一緒に見ながら進めていきたいと思っております。読んでいただきました、長老に読んでいただきましたテモテへの手紙2章のこの前半の部分です。先ほども歌いましたが、恵みによってということは歌いましたけれども、我が子よキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。すべては神様の恵み、イエスキリストにあって注がれている神様の恵みによるのだということを思います。昨日の剣道式でもつくづく神様の恵みだなということを思いました。たくさんの長年の奉仕者があり、隠れた方々の祈りや捧げ物や労苦があって、そして、この剣道があるんだなということを思いました。つくづく本当に誇るものは主を誇れ、神様の恵みだけだなということを思いましたが、同時にまた神様はそこで、ご自身の弟子たち、しもべたちの労苦をちゃんと知っていてくださって、覚えて、誰よりも高く評価して永遠の神の御前でその名を読み上げてくださるお方だということもまた最初に申し上げたことでありました。さて、 ここの2章の2節から今日は主にポイントを拾ってあります。教える力のある人々という言葉があります。これはただ教えることができるということだけではなくて、この手紙そのものが使徒パウロから使徒の権威をイエス様から与えられた使徒パウロから当時すでに牧師として働いていたマナ弟子テモテ、牧師であるテモテに書き送られた手紙であります。2章の同じ2章の15節を見ますと、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。ここには説教者としてのテモテへのことが言われております。まあ、これはよく言われる牧会書簡であります。そういう意味で教える力のあるというとき、まず一義的にはこれはそのように教会の福音を正しく受け止め継承し、それを正しく伝えていくところの神の言葉を語る人のことを第一に言っているということでありましょう。そんな意味で私はこの言葉からやがて神学校という存在が必要であったということです。旧約聖書においてもこの前お話がありましたように、いわゆるエリシャの時代に預言者群、預言者学校があったということを前に最近学んだと思うのですが、まして新約の時代の教会は教会の成長発展とともに数が増え多く広がっていく、またイエス・キリストの十字架と復活の生き証人たちがだんだんと姿を消していく中で神の言葉を正しく継承する、そういう人々を教会は養成する必要があったわけです。まあ、そういう意味で私はそれが制度的な神学教育機関というものがだんだんと整えられていったということへと姿のスタート、この言葉の中に見ることができます。東京キリスト教学園は神学校、大学を出た神学校で学ぶ方々と4年生大学で学ぶ東京キリスト教大学、そういうあるいは研究機関を持つインシチュート、学園という名前ですけれども、大学の方は創立20周年を今年迎えております。そして秋には学園の20周年記念の式典が、行事が有楽町の読売ホールで、千人ホールで行われます。そんな準備の記念する年でありますが、サミュエル幼稚園と東京キリスト教大学は同期生だなということ、同じ20周年祝ってますからね、そんなこと思いますが、私たちの教会と学園のつながりのことを実は私は今度の関東言に書きました。学園と地域教会で人を育てる、そういうことだと思います。で、私たちの教会と学園とのつながりがどういうものであるかというのは、私たちは大雑把には知っているつもりでありますが、今回改めて私はその記事を書きながらいろんなことを拾い出しながら感じました。実は固有名詞こそ挙げていないんですけども、私たちの教会には5人の現在教職者がいます。牧師として、あるいは伝道者として、そのうち東京キリスト教短期大学、あるいはそしてその後3年か学んだ後4年目の専門の神学専科を学んだ方が1人、キリスト教大学卒業生は神学大学ですが4人、 今までのこの教会の教職者の中で、かつてここで労してくださった方は、東京キリスト教短期大学の卒業生は2人、TCU の卒業生は3人、まあ、数で言うと、例えば、ああ、朝岡先生とか五十嵐先生とかそうだったな、時松先生そうだったなというと、そういうことなんです。現在の西村先生や佐野先生もそうだし、岸本奈美先生や森川先生たちもそうです。東京キリスト神学校、TCTS というんですが、3人の卒業生がいらっしゃって、かつての岩戸博恵さん、今の中尾博恵姉妹もそうです。そういうふうに挙げていくと、そもそも複数牧会、私たちが複数で、教職体制を始めたのが1985年のことでした。その時、開拓伝道の開始で、その後ですね、いろんな開拓伝道始まったんですが、まだその前に1985年にお迎えした方が時松睦弘先生で、丸山を開拓して担当して長老から受け継いで、それから夜夕拝で山陽に行っていただいた、それが今昨日の剣道式へとつながっていったということであります。学園を卒業された教職者たちが次々と親教会伝道者の働きに加わってくださって、今は25年間で延べ13人の学園卒業生がいらっしゃいます。教職者の働きの内容はどうであるかというと、親教会最大寺キリスト教会は0歳児の幼児から成人までの教会教育を展開しておりますが、教会学校の指定教育に始まり、20年前から全日制の幼稚園、サムリ幼稚園を開設し、その2年前からボーイスカウト最大寺第5弾を始め、2003年からチャーチスクールであるサムエル国際キリスト教学園、同じ学園でもこれはインシティュートではなくてアカデミーという名前で、サムエルインターナショナルクリスチャンアカデミー、頭文字の SICA が最下と呼んでいるわけです。8年後の今では初等部、中等部、高等部の生徒43人をもって、この4月からまた新年度を始めております。教会教職者たちは、西村先生、佐野先生、伝道所、森川先生ですよ、伝道所の、先生も、後藤先生も含め、まあ、親教会では、信徒の有給スタッフ、無給スタッフが大勢いらっしゃる中で、中心的指導の役割を担っています。信仰の継続教育を大切な働きの中心に私どもの教会は続けています。信仰が受け継がれていく、信仰の子育てをしていく、もちろん通常の牧師職の務めを果たしながらです。その教職は説教、牧会、伝道、カウンセリング、その他多くの教会の部門の会議や、あるいは教会にとどまらず、選挙区、教団、超教派の多くの務めも果たしています。例えば、西村先生は、来年教団が迎える教団創立120周年、同盟教団120周年の、その働きの準備会の実行委員長です。岡山から、そういう大きな働きを担っています。今教団は機構改革という大きな制度改革を取り組んでいますが、ここにおられた朝岡先生が理事に、若い理事になられて、その担当の局長になられて、佐野先生を引っ張られて、佐野先生が教育担当からそちらの方の担当で、明日会議で状況をなさいます。 かつて私が毎週のように教団に月に1回2回と上京しておりましたこと、今西村先生、佐野先生が始めていらっしゃる。行くだけじゃありませんから、行く前にいろんな課題を処理して準備していかれるわけですから、本当によくなさるなと思います。長年にわたる伝道の働きの実が、教職信徒共同の働きが実ってきて、かつての幼子たち、今日も今もお沸かししていただいた、してくださった春菜ちゃんの、今だけですね、春菜ちゃんというのはね、そのうち春菜さんという、ね、だんだん年を取っていきますから、ちゃんと、ちゃんちゃんと言い続けていいかどうか、まあ、いつ40になってもないなにちゃんと言ってますから、そういう家族のようなつながりですが、今や地域教会の奉仕者で、この礼拝担当部門の C さんはお名前出して恐縮ですが、サミリオジェン2期生の小山力君ですね。教会総会で皆様がお選びになりました。神様がお立てになりました。社会人としていろんな分野でもう1期生、2期生、3期生たちが活躍し始めています。そういう中から数人の東京キリスト教大学卒業生を生み出し、今も数人の学生が TCI で学んでいます。実は脱サラをして、松下ビデオから行かれた草井先生たちが帰ってくられて、琴の姉妹とともに岡山めぐみで牧師伝道司職を務めていらっしゃるわけです。後藤先生、茂美先生たちもそうです。今や教会の中学生や高校生の中に、将来は東京キリスト教大学で学びたい、福祉や国際キリスト教学科や神学科で学びたい、そういう志を持つ生徒たちがいます。西大寺の教会にとどまらず、岡山の地域の学園出身の先生方がチームを組んで、こういう働きをこの岡山で進めていってくださった。先日の岡山地区学園デーというのは毎年持たれているのはそういうことであります。今度7月の最初にお迎えする斉藤敦義先生は私たちの教会の出身献身者ですが、現在聖学院大学の大学院の准教授でいらっしゃいますが、東京キリスト教大学の非常勤講師としてもつながりを持って教え続けてくださっています。学園と地域教会で人を育てるっていうのは、そういう一つのサンプルが私たちの最大の教会であり、それに連なる群れ群れだということ、もう一度教える力のあるというの、本当に私どもはこのことをしっかり心に留めたいと思います。教会が教会の指導者を養成していく、神学教育は教会の働きであるはずなんです。教会が神学教育を支えないといけない。本来教会の業とすべきところを、日本の教会は神学校に任せきりん、おんぶに抱っこというところがあります。ですから私どもはしっかりと教会と神学教育機関が手を結んで支え合っていくということが必要ではないでしょうか。私たちの教会で、教会から学園の財的な支援ということもしておりますが、もっともっと教会の力をつけてできればいいと思うし、個人的に講演会になって年間5000円で毎年捧げ続けてくださっている方がたくさんいてくださるということは本当にありがたいと思います。武者木長老の、今読んでくださった武者木さんの長女のめぐみさんは、向こうで教律で学ばれた後、研究所で学ばれた後、今長く学園の職員として勤め、今やもう本当に 素晴らしい、なくてならない学園の職員として活躍していらっしゃいます。さて、教える力、これを本当にしっかり覚えていただきたい。私が東京キリスト教学園の理事長として行くことを長老会は決断し、教会挙げて、受け止めていてくださるということは、そういうことを私たちの教会はこの御言葉にあるようにしっかりみんなが受け止めているからじゃないでしょうか。まあ、ただ私ももう今期であと2年したら引きたいなということを思っておりますので、良い状況が整えられるようにお祈りいただきたいと思います。さて、2節の中にもう一つの言葉、委ねなさいとあります。委ねるということが非常に豊かな意味を持っていて、この短い言葉がいろんな形で展開していくと思います。一つは基本的なことで言うと、何を委ねるのかというと、教えることを委ねるということです。教えるというとき、それは教会が学校教育の使命を持っているということをしっかり受け止め、理解しなければいけません。紹介しましたが、ここに旧約の申命記モーセの説教から引用しています。一緒にちょっと読んでみましょうか。お手元のアウトラインです。はい。民よ、男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うためである。皆さんね、モーセが語り、たくさんの人が集まっている状況を思い浮かべてください。何のために人が集まったのか、何のために私たちは毎週毎週礼拝堂に集まって、神の民が集まっているのか。しかもこの時代の中に、町囲みの中にいる在留異国人も受け入れていったというんですからね、本当に時代を先取りしていると思います。国際化社会の中で日本もそうなっていかなければいけないなと、そういうことが言われていますが、ここで4つのことがあります。民が聞くため、学ぶため、2つ目ですね。3つ目は主を恐れるため、これ礼拝する。4つ目は神と神の言葉に従う。聞く、学ぶ、礼拝する、言葉に、神の言葉に従う。これがモーセが語った、集まる、神の民が集まる理由です。で、聞くこと、学ぶことは一つのことだというのではなく、聞くことと学ぶことは別のことだという。聞くことは必ずしも学ぶことではない。聞いているけど学んでいない場合がある。民を集めて学ぶことの目標は、日常生活に非常に関係があるということです。主を恐れて生活する、御言葉に従う生活をする。つまり教えることは何かというと、生活に当てはめていく、生活が変わっていく。礼拝でメッセージを聞いた、生き方が変わっていく、それがなされていく。主の民が集まって神の言葉を聞いて、自分で自分の生活を整えていく、このことが集められる理由だというんです。そういう意味で教会は学校です。新約聖書はどうか。もう一つの使徒の働きの14章を引用してあります。ちょっと長いんですが、ここは要約すると3つのステップがあります。パウロとバルナバがルステラ・イコニウム・アンテオケ、今のトルコの地図を思い浮かべてください。思い浮かばない方は後で地図を見てください。前用意しなくてごめんなさい。で、トルコの中央部に 伝道したパウロやバルナバたちが行く先々で町々で教会、クリスチャンが生まれ、そこに教会を立て上げていきます。そこで三つのステップがある。町で福音を述べ伝えた、伝道をしました。これが一つ。二つ目、多くの人を弟子としています。弟子として心を強め、また進めています。つまり、要約すると教育しているんです。伝道し教育し、さらに教会ごとに長老たちを選んだとあります。三つ目。何でしょうか。長老たちに指導することを委ねたんです。権限を委譲したんです。組織化したんですね。そしてそれは訓練することです。伝道するだけで教会は立ち上がりません。教会形成はこのように述べ伝えられ、信じた人が御言葉で整えられ、そしてこの世に送り出されていくんです。イエス様は十字架にかかられる前、祈られました。あなた方が私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。イエス様を信じたクリスチャンは弟子として世に使わされていきます。ですから、教会は伝道する機関であり、教育、トレーニングするセンターであり、そういう意味で旧約時代、新約時代通して学校だということです。この働きを委ねていくんです。新学校で教育や訓練を受けて、いろんな認定機関で、例えば教団によって任命された教職たちを通して、また迎えられた教会の権威のもとに、働きが委ねられていきます。二章の二節は、ある教会はこの箇所から四世代が共にいる教会というキャッチフレーズを作りました。四世代がいる教会。私たちは四世代いますね。お年寄りばっかりじゃない。子供ばっかりじゃない。若者はいないんじゃなくていて、働き盛りの人々がいらっしゃる。嬉しい、ありがたいことだと思います。最初はそうじゃなかったんです。私が最大に来た頃はそうではなかった。でも、そういうことを一緒に夢見ながら、こういう教会になってきました。今、ここにある、二節にあるようなことです。多くの証人の前で私から聞いたことを、他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねる。ここに、四段階が、四世代がいるわけです。で、ここで、この実は足し算ではなくて、これは掛け算的に増えていくんだということが言われました。乗算的増加だというんですね。1たす1は2でとどまらない。2かける2は4になっていく。4かける4は8だというふうに、これが一人が一人に伝えていく単純な働きは、掛け算的に乗算的に増えていくということが前から指摘されています。これは昔、ビル・ブライトという方が、キャンパスクルセードで行って、本当に今の長老さんたちが若い時に一緒に学んだことでした。第一に、人々を、が福音を聞くようにしなければ、私から聞いたという聞く人がいります。聞いた人が心を開いて信じる。ということがいるでしょう。受け入れます。福音を受け入れ。そして救われて、しかもそれを他の人に教えることができるように、さらに訓練をする。こんな風に次から次へと発展していきます。こういうことが委ねるということの内容でしょう。で、このことを実は牧師の本来の務めだということをエペソ人への手紙で言っているので、ご覧ください。お手元のレジュメの中に牧師の任務、ここでは こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。神様がこういう働き人を任命される。キリストの任命だ。それは何のためかというと、生徒たちを整えて、これが主目的なんです。生徒たちを整えてることが、この牧師の役割の一番大事な中心点だと言うんです。そのために牧師は立てられている。自分が奉仕するというよりも、他の生徒たちが奉仕するように整える。それがキリストの体を立て上げることなん。牧師の仕事は何であるか。奉仕でもあるけど、広い意味の奉仕ではあるけど、牧師は生徒たちを整えるために専属的に仕事をしてとして神様が与えておられる。そういうプロフェッショナルな自覚がいると思います。管理職と管理者として、福音の管理者として。だから信徒の皆さんから先生ご奉仕ご苦労様ですと言っていただいてニコニコしていたらいけない。奉仕をなさるのはあなた方でしょ。そのために私はお仕えしているんです。それが私の仕事です。そういう認識を牧師は、すべての教会の牧師は、このエペソの4章から持つべきですね。私はこれは教会成長研修所に行って学んだんです。神学校で長く学んできて出てからももう20年近く経っていて、実は10年以上経っていて、私はそのことをあまり自覚していませんでした。牧師とは何をするのか。生徒たちを整えることだ。でも、結果的に私は前任の小山清隆先生が、教会の皆さんに働きを委譲しているという、それを受け継ぎながら、ああ、私はあまり意識しないけども、正しいことを受け継いでいたんだな、ということを教えられました。さて、そういうことを季節して最大寺の教会は歴史の中で神様から備えられていたと思います。13節の後半を見ると、信仰の一致、知識の一致という言葉があって、イエス様の体をとして立て上げられていく中で、二本足のようにしっかりこの踏みしめなければならない足ですね。一つは信仰の一致、もう一つが知識の一致です。この両方がいるんですね。ところがしばしばこれがやっぱり悲しいことに日本の教会では信仰と知識が相反するものであるかのように思っているところがある。いや、そこまで思ってなくても知識をあんまり大事にしない教会が多い。いつも教師は教える人、信徒は教えられる人で終わってる。信徒は教師から学んだ後、信徒の教師として教えていくようになる。世の中みんなそうです。どの職場でもそうです。先輩が後輩を教えていく。なのに教会はいつ一般的にでしょ。どこまでも何十年来ていても、いつまでも教えられ続けていく立場だけで、これではいけないんじゃないか。ところが私たちの教会では、信徒の方々がいろんな立場で、そのように教える、あるいは責任を持つ役割分担を備えていらっしゃる、持っていらっしゃる。これはなぜかというと、信仰の一致と知識の一致を共有しているからです。今日は各会例会でありませんが、ずっと続けていた教会学校聖人化は、そういう役割を果たしているということでありましょうか。ここに実は私たちが大事にしてきたことがあります。今日委ねるということをね、委ねるとね、教会はそういうことを決断してまいりました。信徒のお一人お一人が、伝道と奉仕は神様から与えられたあなたの務めであり、私の務めだということを自覚している。だから、私たちの教会は、ゆっくりであっても、着実に成長し、 続けてきていると思います。では3つ目のポイントに行きます。2章の2節にもう一つ忠実なという言葉があります。忠実であるということが大事です。忠実であるというのはどういうことかということを絵に描いて見せてくれているのが3節からの数節の言葉です。3つの例えがあって、ここに兵士、運動選手、農夫という三つの務めが記されていますね。で、ここではですね、司令官に十分に献身的に仕える兵士、上官に忠実、あるいはルールや競技の厳格な規則に従う運動選手、そのためにアスリートたちは自分の体を徹底的に痛めつけて管理していきます。こういう忠実な日常の自己トレーニングをする運動選手。三つ目にはもう天候とかいろんなことに左右され思うようにいかない。そういうために忍耐がいる。じっと耐えていく農夫の辛抱強い忍耐。この三つの務めからですね、クリスチャンの奉仕者はどうあるべきかということを具体的に教えられる。現代社会どういう時代かというとね、手っ取り早く、早く満足できるように楽して、楽しんで、できたらお金をたくさん儲けたいというのは今の時代です。最近ちょっと変わってきました。お金はいらないから楽したい。そうですよね。若い人の特色はそうです。お金はいらん。楽したいんだ。で、クリスチャンの子供たちも、実は結構そういう時代の思想を受け継ぎつつあると思います。忠実なということはどっか飛んでしまうんです。忠実であるかどうかよりも楽をしたい。いや、もうお百姓さん嫌だ。楽じゃないから。兵隊嫌だ。運動選手。まあ、一生懸命頑張っている人もいますから、頑張りすぎて手足を折っている人もいますけども、やる気があっていいなと思います。11節から13節、それがどのぐらい忠実であるかというと、死に至るまでだということが引用されていて、クリスチャンって大変だなと思うかもしれませんが、ここで11節から13節は次の言葉に信頼すべきですというのは何でしょうか？これは賛美歌なんです。この時代でよく歌われてみんなに知られていた賛美歌なんです。新約聖書の中に大事なところに要所要所に賛美歌が散りばめられているんです。どんな節がついていたか残されていません。楽譜がなかったんでしょう。西村先生に作ってもらったらいいね。ここは賛美歌なんです。もし私たちが彼と共に死んだのならと、イエス様と共に死んだのなら、ローマ書の6章の6節の言葉なの。イエス様を信じるということは、イエス様、十字架にかかって死なれたイエス様と合わされて死んだものとみなされる。蘇ったイエス様と一緒に蘇ったものとみなされる。それがここで歌われているの。イエス様が十字架にかかって苦しまれたように、私たちもまた苦しんで当然ではないかと。私たちが、でもそうは言いながら死ぬまでとか頑張ってって言ったって、もうどうしてもできない時がある。私たちは不真実、そんなに真実ではない。いい加減で、チャランポランで、時々は自分勝手だっていう。途中でもうへこたれてしまう。ダメになるようなものだという時、13節に、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。ペテロは不真実でイエス様を裏切ったけど、ペテロを立ち直らせたイエス様は真実で、私はあなたを最後まで守ると言われた。その言葉は、どこまでも真実で私たちにも当てはまる。イエス様はご自分の言ったことを変えないんです。言葉に裏付けがある。政治家の言葉とイエス様の言葉を一緒にしてはいけない。で、私は政治家の言葉も 時にはやむを得ない、変えないといけないことがあると私は思っています、現実的に。でもその時は変えざるを得ませんでしたと正直に言えばいい、そう思っています。変えるなければいけない時は変えればいい、でも状況に応じて変えなくてもいい、本当の意味の真実なお力を持っていらっしゃるお方が我らの主イエス様、そのお方が命を懸けて、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと言われた言葉は真実で、イエス様を信じて救われた人は天国行き間違いなしなんです。ここらでちょっと一休みと、うさぎさんのようになりたい私たちですか、亀さんのようにコツコツコツコツと歩みたいうさぎと亀、うさぎも亀もタイプは違ってもイエス様を信じれば共に真実なお方によって私たちは神の御国に入れていただけます。でも弟子としての心得、条件はやっぱりイエス様はきちっとおっしゃっていたんです。それが下に書いてあります。一番下、ルカの14章、一緒に読んでみましょうか。ご一緒に。はい。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできない。十字架、自分なりの十字架を背負うのが弟子の条件。楽をしたい、嫌だなそんなのという、本当に私たちはイエス様についていくということはそういう弟子の道を歩むことなんだということ、苦労があるんだ、忍耐がいるんだ、訓練しないといけないんだ、トレーニングしないといけないんだ、本当に浄化のためには時には命がけで鉄砲の弾の的にならないといけない時もある、そうでなければ平和は勝ち取ることができないんだという、こういう状況もあるということをですね、本当に私たちは覚えなきゃならない。それがイエスの心、イエスの弟子の心ではないでしょうか。時代精神の中で、この間サライ博会会のサライ先生のあの病院にお見舞いに行きました。長い間ボランティアに来てくださってありがとうございました、本当にまたよろしくお願いしますと言われました。若いご婦人たちいかがでしょうか。本当に今のナオミさん世代の方がずっと言ってきてくださったことをですね、またアピールされました。で、サライ先生おっしゃいました。入れ物できた、これできていくけど問題は教育ですね、これからこの医療や介護を背負っていく人材育成は結局は教育ですねと言われました。みんな楽をしたくて介護したり医療に携わる人が今の子供たちや若者の中になかなか少ないんです、これからの日本はどうなるんでしょうかとおっしゃった。あ、なるほどなと思いました。そこで教会学校の生徒はどうでしょうか、クリスチャンの子供たちはどうでしょうか、サムエリや祭歌の演じや生徒たちはどうか、教師たちはどういう教育をしているのか、そんなことをドキッと胸を刺されました。クリスチャンのホームの子供たちはどうか、楽をしたいと思っていいんです、でもそう思っている人がイエス様のために十字架を背負って僕は私は生きていくんだというふうに変えられていく、そういう主の弟子を育てていかなければ私たちは本当は主の心に沿っていないんではないかと思わせられました。八節を見てください。八節、死者の中からよみがえったイエス・キリスト、いつも思っていなさい、これが私の福音ですと、十字架と復活をいつも思っていなさい、これ頭の中で
心で覚えているだけでしょうか。そうじゃないと思います。日々十字架を追って兵士やあの競技者や農夫のように主のために主の働きのために労苦する、そういう苦労、それを背負っていく人です。私は思います。いろんな働きが教会の中で展開されています。千人ぐらいの規模の教会がやることを最大級の教会やってますねと言われました。なぜやってるのか。朝から晩までいろんな分野、直接接する教育に携わる人も、その背後でいろんな財的、経済的、物理的、いろんな環境的準備をする人がコツコツコツコツといろんなことをし、本当にいろんな分野で労している。それはそういう献身者でなければできない。それをさりげなく子供を投げに携わっている兄弟姉妹の働きがあり、いや直接はそんなに時間取れないんだけど祈ってます、捧げています、そして外で社会で頑張ってますという方が、そういう教会を支えていて共にやっている。それが私はいつも十字架について蘇られたイエス様を体で思っている人々ではないかな。今日はしんどいなと言いながら人に関わってると休むわけにいかない、やめるわけにいかない。そんなことを本当に忍耐を持ちながら労苦している方々、そこに栄光が備えられている。十節、それとともに常しえの栄光を受けるようになります。お祈りいたします。神様、備えられている主の恵みを、栄光を思います。本当に自分のことだけを考えて生きているものでありました。今もそういう弱さを持っていますけれども、十字架に死んでよみがえって今も生きておられるイエス様を仰ぎ見るときに、主に使えるように人に使えていく、主の教会に使えることが、社会に使えることが私の喜びですと言える兄弟姉妹とともに、こうして地域に使えていけますことを感謝します。どうぞあなたが主の弟子たちの上にさらなる忍耐と約束された栄光、真実な主が実現してくださる、そのことをますます共有する人々をこの群れに起こしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。